ダースベイダー DJ オショーの
は？
笑ってんだよ自分で歌って
面白かった
ちょっと待って、え、どの辺が面白かったの今ちょっとごめんごめん、今の歌の楽しさこれ全然分かってなかった。
あ、君はあれか、そういうのがあの敏感な、あの鈍感な方なのね。
いや、むちゃくちゃ俺不感症だわ今の何が面白かったの今。
モダンアートとかわかんない感じでしょ君。
モダンアートとか、なんかその現代美術とかさ、そういう類のものではないことは今わかったけど、なんかそれあれ、古来から伝わる、収穫を祈る歌とかでしょそれ多分。どこが現代アートなんだよそれ。
ごめんごめん、あの、なんぞ、押し付けるつもりもないし。
いや、全然押しが来ないんだよな、その歌に。なんか、染みてこないというかさ。
いやいや、本当だから。
歌っていう、まず。
一応ね、まあ、もう21世紀だし、
うん。
まあ、もう、君以外の全ての人は、もうこれでもう、すぐに帰ってくる。うん、
で、え、何、みんなその歌を聴いてこう心が癒されるとか涙が止まらないとか、
まあまあ、そんな感じになるけど、そういう人もいるけど、
うん、
ちゃんと歌って返してくれる人もいるよ。
何、今のはレスポンスがあるの、 歌の中に。
うん、
まあ、だからなんかそれハモるとかそういうことなの、その歌に対して聴いた人は、あの歌だなみたいな感じで、
そういう合わせ方もあるんだけど、
うん、うんうんうん。
まあ、おしょうくんはやっぱ昭和だもんね、おしょ
う
くんはね。
いやいや、今のはもう本当にあの原始時代、石器時代とかの、あの人たちが何かマンモスとかを取った時に、みんなで、ウフフフフフフっていう、あの、まだ言葉がない時代の喜びのなんか表現って感じがしたけどね、俺の中では。
まあ、だから君はまだ言葉にとらわれてるわけでしょ。
まあ、それは言葉ですよ。だってこうやってこう全てが、言葉が全てですから。
そうね。言葉は心を超えない。
うん、あ、もうやばいよ。YouTube バーンされちゃうよ、これ、今。
こちも伝えてあげるけど。
いや、その歌だったら全然あの、機械が反応しないから。大丈夫だ。うん、波形で全然。今までない。世の中にない歌ですって、なんか AI が判断する可能性あるから今。
心に勝てない。
どう、君ラッパーだよね一応。大丈夫、自分の職業を今なんか苦しめてる可能性あるよ。下手なパフォーマンスして。あ、これ初めて見た人、あ、ラッパーのダースレイダーってこういう感じのフローをしてる人なんだって。あ、タケ
スレード
なんなんだよ、毎回毎回オープニングにさ、そのよくわからない、なんかどこの国とも使わない変な民謡みたいなの歌ってるけどさ全然心が動かない毎回そのオープニングの歌で。
まあ一応ニューヨークでは今こうよ。
ニューヨーク、誰もニューヨークのラッパーとかそんなフローを使ってねえから。で、一時オールダーキーバスタードってね、ラッパーがそれっぽいフローを使った時あるけど。
うんうん、
まあ、あいつは歌が下手でおなじみだった、もう。
最先端だから今これは。
最先端じゃね、ずいぶん交代してるからそれ。
パリとニューヨークは基本こうよ。
パリとニューヨーク一度も聞いたことないから、そうね。
和尚くんも、うん、その狭いね、部屋から出て、
うん、
ちょっと、5分歩けば、もう、これやってる人に会える
よ、うん。5分歩いたらもう変なおじさんしかいねえよ、俺んちの周りは、大体。
いやいやいや、まあそうね、まああの、
まあダースレザーみたいなおじさんいるけどね、なんか、ブツブツブツブツなんか変なオリジナルソングみたいなの歌ってるおじさん。うちの駅前にさ、前このラジオでも言ったかもしんないけど、ダースレーダーみたいに、ダースレーダー眼帯してるでしょ。眼帯じゃなくて、 ヘアバンドしてるおじさんいいんだよ、うちの近所に。
それは浜田翔吾でし
ょ。浜翔はあれはバンダナだから。ヘアバンド、まあ、縦川は男子的な感じだよ。
ヘアバンドね。
ヘアバンドしてるおじさんがいて、もうダースレーダーみたいにね、なんか、ブツブツなんか言って、道歩いてんだけど、突然電話ボックスに入って、誰も出てない電話、受話器に向かって、むちゃくちゃ怒鳴り散らしてるおじさんいいんだけど、ほぼダースレーダーだよ、あれは。
それはだけど、もう通じてるね、それは、ちゃんと。
だから多分、あのおじさんもそういうこと言ってると思うんだよ。これ通じてるから、うん、この電話って。
いや、だから違うんだよ。だから、おしょうくん今なんか自分だけまともな感じで喋ってるじゃん。
うん。
逆だから。
え？
だけがおかしい。
またそういうなんか、怖い精神的なさ、その階層を、なんか引き出しを開けたり閉めたりする、なんかそのキューブリック的な世界観やめてくんない？怖いんだよな、もう。
いや、だって、おしょうくんが、
うん。
それを見て、何やってんだろうって思っているおしょうくんを周りにみんな、うん、
やめろよ、お前。ちょっとすぐ、徐々になんか心霊ラジオに近づいてくるのやめて。そんなラジオ俺やりたくないんだから。もっとね、こう、トップで笑、面白い、ね。
心霊
ラジオ。一人でいる人も、こう、一人でいるのも忘れるぐらい楽しいラジオにしたいわけよ。これ一人で聞いてたら怖くなっちゃうから、こんなラジオ。
おしょうくんの部屋は3人ぐらいで今聞いてるけどさ。
ほら、本当にやめろよ、お前。こういうの、怖い人はもう、本当に怖くて、もう切っちゃうんだから、こういうラジオってのは。一人で聞いてたりすると。あ、そっち系のラジオねってなっちゃうんだから。
あ、そうそうそう。
どうも、ダースレーダーの。
いいやつだよ、おしょうくんちにいるやつは。
だから、いい例とか、悪い例とか、そういう、いい例だったら、OK とかないから。やめて。そう、今、俺だってもう、ほんとさ、ネット記事の書き起こしする作業で忙しいんだから、やめてくんないよ、こういうことすんの。
うん。おしょうくんは何？ワクワクチャンネルを書き起こしして、自分でさも他人が書いたかのように、ネットでこんな面白い YouTube チャンネルだったぞって、やってた。
いや、おしょうんって名前で俺やってねえから。
こんな面白い YouTube チャンネルやったよって自分で書いて。
各自演みたいなことしないから俺別に。いやいや、まあ大変、ダースレーダーもね、もう一発の書き起こされてネット記事になっちゃうようなラジオやってんだね、近島さんと。
おしょうくんさ、
うん。
あれやられたことある？調べてみました。調べてみました、やられたことある。
何調べてみましたって。
彼女は、年収は、どんな仕事してるの、うん、調べてみましたってやつしない？
え、何それ、え、
あのさ、ネットでさ、なんか炎上したりする人がさ、
うんうん、
の、なんかその、調べてみましたって、
うん、
なんかプロフィールとかそういうのを、
お
う
おうおう、
あの拾ってきてブログ記事にするっていう。
あ、そういう。
調べてみましたって言って。
うん、今こう、じゃあ話題になってる人を、何吸ってんのお前。やばいの吸ってんじゃねえの。やめろってお前。まあ、だから、来るよ、マトリみたいな人が。やめろって、お前、本番中は、吸うなって、あれほど言っただろ、お前。お前、俺、何度もお前のこと殴って、お前、説得したのに、まだやめられてないのか。
加湿器。
いや、なんだよ、今のお前、なんかおもむろに口になんかパイプみたいなの入れたけど。
これね、なんかうちの近所のベンチャーがさ、
うん。
ってやってる人がさ、今度話しかけてくれてさ、それで、CBD オイルのさ、ベンチャーをやってる人で、
うん。
うん、で、なんかそのサンプル品を貸してくれたんだよね。
何ベンチャー、
うん、ベンチ屋みたいなのがね。
ベンチ屋ってなんだよ、ちょっと待って、分かるように言ってくれよ、もう。一つも分かんねえ、今の会話が。
駅とかにさ、ベンチあるでしょ、
うん、ベンチ、座るベンチね、公園とかにもあるベンチね。
うん。それに、うん、チャゲアスをつけると、ベンチ屋ってなるでしょ。
え、ベンチに
ベンチや、まあ、あー、はい、になるでしょ。
ベンチ。まあ、走ってる人をラン、走ることをランに ER をつけてランナーになる感じで、ベンチに ER をつけてベンチャー。
ベンチャー。
と、今、あなたがなんか口から吸引したものはどうつながるんですか、それは。
まあ、ベンチャー企業っていう、ベンチャー
企業。ベンチャー企業の人に勧められたの？
そう。ベンチャー。
いや、だからなんだよ、今のはもう。何吸ってんだよ。
いや、だからベイパーってさ、電子タバコみたいなやつだ
よ。あれか、あのリキッド、なんか液体。そう
そう、オイルをさ、
うん。
うん。液体にして、吸引できるやつ。
いつからそんなもの吸うようになったんだよ。
ん？
いつからそんなものに手を出すようになったんだよ、お前。持てないからね、そんなの捨てても、お前。
持てない。
持てるためにやってんだろ。お前、やばいって、40過ぎてからなんかそういう、新たになる水タバコ吸うみたいな感じで。持てないからね、言っとくけど、もう遅いよ。
持てるためにやってんの、これ。いや、今、その視点はね、結構新鮮で、今、ちょっと。
そうでしょ。
その、ときめきが止まらなくなってるんだけど。
いや、これだってタバコ持てるために吸ってるから、
うんうんうん。
いや、
タバコ君まだ吸ってるっけ？
持てるけど。
持てる
やっぱこう、女来た時だけ吸うよ、俺は大体。
吸ってねえじゃねえか、それ。
だから今男しかいないから、俺。
そう、今3人いるけどね、部屋の中にね。
あ、だからやめろっつの心霊ラジオ。誰もやりたくねえし、聞きたくねえんだよ、心霊ラジオ。板川淳二さんとかやってるかもしんねえけど、どっか、横浜あたりで。
来た。
来た。階段とかやめてくれよ。そういうラジオ俺、全然やりたくないんだから。だから今は、ちょっとその、ダースレーダーのその、
おかしいな。これ。これ今確かに猫くんの声が遅れて二つ聞こえて、あれ
遅れてくるよじゃねえんだよ。そのダースレーダーが今そのベイプっていうかそのリキッド。
いや、ね、うん。
それ吸ってんのちょっとびっくり、ちょっと見せてよ。それで大丈夫だろうな。もう法律で OK なものだろうな。
法律で OK なもん
だよ。なんか、タイマって書いてないよな、そこに。
ん
違うだろうな。びっくり。タイマーじゃねえよ。あ、もう、それ、おい、ああ。
そう。
それ何そのなんか、
会社らしいよ。
その液体を入れて煙は出ないってやつでしょ、それ。
そう。
なんか、ね、たまになんか、むちゃくちゃ煙が出る、そういう、ものたまにあるけど、そう出ないタイプのやつだ。
出ない。
味がするの、それが。
そう、味がちょっとする。で、これカフェインが取れるやつだね。
ああ、じゃあまあ、コーヒー飲んでる、
コーヒー飲むよりも、コーヒー飲むよりも優しくカフェイン取れるみたいな。
びっくりした、お前。一言言って、だからいきなりおもむろに吸うからさ、俺もう、こいつついに、逮捕かって俺思っちゃったからね、もう。YouTube でついつい、変なものを吸引。
調子に乗った YouTuber。
もう今俺すぐミヤーンに電話しようかと思ったもん。今書き置く。
さっきまでさ、言ってなかったじゃん、その名前は。
いや、おしょん。おしょん。
おしょん。おしょんは、だからワクワクチャンネルをさも他人が見て面白かったかのように書き起こして。
YouTube 書き起こしライターとかいねえから。いや、びっくりしたわ。
ガキレンジャーのさ。
うん。
この間の配信は。
あ、ガキレンジャーでね、そう、先週生配信、まあ、イベント的な感じでやって、まあ、結構その中で、まあ、トーク主体だったんだけど、ちょっと俺がまあ、どっかでやりたいなと思った大隅さん、釈迦ゾンビの大隅さん、まあ、このラジオでも話したけど、まあ、この前亡くなってしまった釈迦ゾンビの大隅さんの、まあ、曲を中心にちょっとミックスとかもやったりして、で、まあ、基本的に、ガキレンジャーのさ、アッパージャムってアルバムが発売から今年が20周年ってことで、うん。
2001年ってことだよね。
そうそう、我々マイカデリックでそのことやった時は何のアルバムだ？
娯楽の殿堂。
娯楽の殿堂。
だっけ ?20 周年か。娯楽の殿堂。
娯楽の殿堂20周年、誰も騒いでねえから。俺らも今気づいたぐらいで。
今気づいたね。うん。
まあ、っていうことは俺らも20周年ってこと。まあなんだけど、ガキレンジャーのアッパージャムってアルバム20周年ってことで、うん、まあ、ちょっと20年前のその制作秘話とかを、まあ生配信でちょっと語ろうかみたいなテーマが一応あって、それに即してこう、まあ、ガキレンジャーのリーダーのラッパーのヨシ君が一応こう回すという感じで、あの人まあ喋り結構そういうの得意じゃん。
うん。
司会的な感じ。だからまあやってて、でまあこの曲はフューチャリングで、いろんな誰に頼んだ時にこう、例えばトコナ X さんは、その時、まあ、いろんな経緯、こういう経緯があって、今回この曲に参加してもらったとか、いろいろこう詳しくね、裏話とか話してってさ。
マグマと、あれだよね、モサードが参加して
る。そうそうそう、うん。 まあ、その中でさ、まあ、いろいろこう、話も、結構最初2時間ぐらいでさ、その生配信を計画して、まあ、ヨシ君がね、そのリーダーのヨシ君が、あの人すごい、台本書くの、趣味台本作りぐらいの感じでさ、まあ、ざっくりとした生配信なんだけど、もう、テレビ番組かぐらい、すっごい細かい台本とかをね、こうパソコンで作ってね、みんなにこう送って。
最初はだから、はい、ここでおしょうボケるとかっていうのが書いてある。
いや、もうね、ほんとそんぐらい書いてありそうな勢い。うん。もう最初、はい、DJ おしょうです、タコ神様ですぐらいまで、ちゃんとこう、ね、ちゃんとこう、セリフみたいなのも書いてあったりして。
ボビーをちゃんと上げるように矢印まで書いてある。矢印。
はい、ちょっと悲しい気持ち。すっごいもう、緻密なね、あの台本作って、
うん、でここの場面ではちょっと難しい顔をしてください、
しかめつらかっこおしょう、そんぐらいの勢いの台本まで作ってね、もう結構計画的にやってったんだけど、生本番ね、最終的に1時間オーバーの3時間ぐらい生配信になったんだ、
うん、そんなにやったんだ、
うん、こう話は盛り上がってね、うん、なんだけど、うん、ちょいちょいで、ね、なんか変な箇所がいろいろいっぱいあってさ、まあいろいろこう一曲ずつ解説してから結構時間がまあいっぱいになっちゃってさ、俺の DJ ミックスとかもあって、でヨシ君がまあこれこれこれこれこうこうでまあ2時間ぐらい、あそろそろ終わりだって時に延長しようみたいな感じでヨシ君始まって、まあ、まあ全然いいよみたいな感じで見てる皆さんもどうですかって言ったら、あ見たい見たいの書き込みがあったからで延長してったんだけど、なんかねと、うん、
ツイキャスやったんだっけ？
ツイキャス、うん、コメントもできるから。で、その途中でさ、なんかヨシ君が、結構こう、勢いすごいついてきて、アッパージャムってね、実はむちゃくちゃ売れたんだよ、みたいな感じの話、お、なんかすごい、これが攻めてくんな、みたいな感じになって、アッパージャム、何枚だと思いますか？16万枚も売れたんですよ、みたいな。お、なんか、わ、そんな売れてたんだみたいな感じで、ガンガンこう勢い、あ、なんか結構、加速してんなっていうのが、みんなのね、ガキレンジャー、ヨシ君以外のメンバー、みんながちょっと感じてたわけよ、その時。
わけで、
あ、ヨシ君乗ってきてんなみたいな。
加速ぶりにね、ちょっとね。
16万枚も売れたんだよみたいな。あ、すごい、こう、階段駆け上がってんなみたいな感じでさ、勢いづいてトークも。そしてさ、そっからね、いきなり急転して、いやもうガキレンジャーもね、ほんとこれからすごい、みんなで力を合わせて頑張っていかなきゃ、みたいな感じ。なんか急になん、なんていうの？すごいこう、熱い感じにいきなりコロッと変わったりしてさ。
そうです。なんか今、まあいいや、とりあえず行こう、先に。
うん。なんかすごい、ご陽気だったのが一転して、なんていうの？こうちょっと、ヨシ君なんか歓喜あって泣きそうになるんじゃない？みたいな。これ俺らもほんと頑張ってこうみたいな。あれいきなりなんか180度変わったぞみたいな。
配信中のお客さんが見てる前でそうなってるんでしょ？
そうそう、配信中ね、生配信中。うん、
で、あの、何ズームで繋がってるの、それは。
ズームで繋がって5人が喋ってて、それをツイキャスで見てるのね。うん。で、なんかまあ話してったら、あれなんか、ヨシ君以外のポチョムキン、GP、タッコ神様は僕がね、あれなんか、やっぱヨシ君なんかおかしいなって、なんで、喋ってはいないけど、みんなの表情を見てると、あ、なんかヨシ君おかしいよねって、こう、なんとなく雰囲気でわかるわけよ。お前、またま加えてんじゃねえぞ、お前。そしたら、で、まあ、ノブ君、GP 君がね、あれなんかヨシ君なんか泣きそうになってないみたいな感じで言ったら、もしかしてヨシ君、酔っ払ってないよねみたいなこと聞いたら、なんか、チラッとね、ヨシ君の足元に、缶ビールか、空いた缶ビールがね、4、5本転がっててさ、お前一人で飲んでたんかい !3 時間
じゃあ、みんな他の人が喋ったり、映像が流れたりしてる間に、
うん。
言ってたわけ。
なんか、でもなんか、喋りながら、なんか飲んで、何飲んでるかわかんない。けどなんか飲、そしたらもうなんかすっごい空いてる缶ビールいっぱいあってさ。もう、飲んでさ、そのままなんか、話してったらなんか、まあ飲んで、まあ仕方ない生配信だから、まあ飲んでてもいいや、いいやと思ってたんだけど、なんかそのまま喋ってったら、画面のさ、 端っこのなんかく、ちょっと白く見えんの、ヨシ君の画面だけ。そしたらさ、普通よりタバコ吸ってんだよ。あの配信中に。
部屋の中でね、自分の部屋の中でね。
いや、いやいやいや、今までも生配信で結構ガキレンジャー何回もね、コロナ以降、お前目薬してんじゃねえよ、俺が喋ってんのに。お前、ふざけんなよ。同じだお前、タバコ生配信の時にタバコ吸ってるヨシ君と同じだお前、いきなり人が喋ってる時目薬してるやつは。
いや
聞いたことねえんだけど。何なの生配信してるやつら。
ようやく気づいた。
俺と生配信してるやつらポンコツしかいねえのかよ。もうびっくりしたわ。もうお前の目薬もびっくりしたわ。ヨシ君の生配信中のタバコ以上にベープも吸ってるしよ、お前は今日よ。何なんだよ。
でも
俺彼女だと思ってる、俺のこと。もしかして彼女とテレビ電話してるとそういう感じ。
いや今日ね、アルコール消毒は見逃すんだなって思って。
いや、うすうす気づいてたわ、お前。なんかしてんのは、ちょいちょいボケてきてんなと思ったけど、それは一旦流した。俺は話したかったから、今。
話したかったから。うん。
見てる人だけ気づけばいいと思って、それは流した。知ってた。
でも、わかるかね、ヨシ君寝ちゃわないでよかったよね。
いや、まあまあまあまあまあ。
配信中にね。
だから、ヨシ君結構インスタの生配信とかも、割と飲みながらやってるらしいんだよ。うん、だから、まあ、それの延長線でなんか、そんな感じになったのかなと思って。でも、今までガキレンジャー生配信、その、いろいろ、ちゃんとね、イベント会社というか、クラブが運営してる、生配信っていうのを今までやってたんだけど、そこはね、大人が関与してたから、今まで一回もそんなそぶり見せたことなかったの。生配信中にタバコ吸ったり酒飲んだりなんていうのは。いきなり今回初めて自分らだけでやったらね、むちゃくちゃリラックスしてやってたから、ビビっちゃったね。何やってんだおめえ今。パズルみたいなこと何組み立ててんだよ。
エヴァのアスカの。いや。
アスカで遊んでんじゃねえよ、おめえよ。何やってんだよ。なんだと思ってんの今この時間。あっちゃーみたいな顔してんじゃねえよ。落としてんなよアスカの足。誰も画面何も映ってないぞお前。頼むよアスカで遊ぶなよ。何それ、劇場版エヴァンゲリオンのなんかおもちゃ、おまけフィギュアかなんか。
そうそうそう、ビックリマンがさ、
うん、
エヴァンゲリオンとさコラボをやったのよ。
ビックリマンとエヴァ、うん、
エヴァ、ね、
うんうん、
最初の公開に合わせてやっちゃったため、
うんうん、
延期になったから。
ああ、じゃあチョコレートビックリマンだけ結構先行してたんだ。
映画が出てないのに、
うんうん、
で多分映画に合わせてもう一回売るために今度は、うん、ビックリマンチョコと、
うん、
フィギュア付きのやつを売ってるの。
ビックリマンチョコにフィギュアついてるってパッケージングどうなってんのそれ。
あの子みたいになって
箱っぽいの、
うん、箱にチョコとフィギュア、うん、
はー、それはもう完全にビックリマンの概念もぶち壊してきたね。
ビックリマンの概念をぶち壊してるのがこれ。
あ、結構ちゃんとしてるんだね。
ちゃんとしてんだよ。
だったらそれ結構もう400円とか500円ぐらいする？じゃ
あ。500円したかな。
ああ、まあ、するよな。
200円の時代ですよ、だから言ってみれば。
まあまあ、ビックリマンって言ったら昔は30円で買えたからね。
ビックリマン。うちらがね、小学生の時は。
それ、そのフィギュア付きのビックリマンっていうのはブラインド式なの？何が入ってるかわかんない。
何が入ってるかわかんない。で、
あ、そっか。
アスカが欲しかったんだけど、
うん。
実はさ、アスカって今の、そのアスカは団体キャラなのよ。う
ん、おうおうおお。
団体アスカが出るかなと思って、
うん。
団体する前のだったっていうフィギュアがね。
じゃあまた買わなきゃじゃん。
で、うん、レアが2個あるっつうんだけど、でもガンタスカは入ってなさそうなんだよね、うん、こうなってくると。
アスカ。鮭は入ってんの？
鮭はね、あの、うん、ソロの始まりはいつも雨を歌ってる時の鮭が入ってるよ。
こすげえ限定されてんな、あの、サングラスでなんかすっごいあの、ヘアバンドみたいなのしてるあの時か。
アスカは始まりはいつも雨は、あの、アスカのソロだった。
あ、アスカのソロ。始まりはいつも雨、あ、101回目のプロポーズのあれは Say yes か、あれは。
ちゃんとさっき歌ってあげただろ。
あれか、戻ってきたね、話が。これか、高澤さんはそれ買ってないの？
エバックリマンですよね。
エバックリマン、
エバックリマン。エバックリマンのフィギュア付きですよね。
そうです。まあ、500円は結構勇気いるな、それ、もう何個も買うのは。
シールもね、一応ね、うん、スペシャルシールが入ってるんだよ。
うんうん、
僕はあれですよ、あの、イカリシンジとスーパーデウスが合体したスーパーシンジデウスっていうのを持ってますよ。
あら。
かなりすげえな。俺がさ、俺は今ね、あの、お金のチョコっていうさ、お金のカードが入ってるチョコレートを結構買っててさ、すげえ、こういうカードなんだけど。
あ、それ、あの、オショーンの書き起こし記事で見たわ。
で、書き起こされてねえんだよ、オショーン。ワクワクチャンネルはオショーンの手によって。これさ、知ってるこの人って誰か。ダースレーダー知ってるか？
それは、タロー？いれん
タロー？いつあいつお金になるようなことした。お金盗む側だよ、あいつは。もう
郡山の王子様、秘伝
か。これ誰か知ってるこれ。このひ、待ってくれ、このひげやばくねこれ。
板垣退助でしょ。
板垣退助、あ、そうだ、板垣退助か。こんなふざけたひげしてんだぜ。
いやいや、これそのひげはだから、その人の方が君より先に有名になってるから、今、
いや、だ
がもう、なんだったらもうそのヒゲに一回刺さってこいってぐらい。
いやいや、こんなヒゲしてたらさ、これ、もうなんか、なんていうの、もう、すごいヤバめのレゲエの人じゃん、これ、もう完全に。
レゲエの人っていうのも、わかんないけど。
これ、お前、前からこんなヒゲのおじさん歩いてきたらさ、俺腰抜かしちゃうけどね。この当時流行ってたの？
ああ、もう前から君が歩いてたら腰抜かすから。
いや、俺だってその、なんかたわしみてえな頭して眼帯したおっさん前から来たら、相当おしっこ漏らしちゃうよ、俺。
毎回漏らしてるのかじゃ、お前は。
いやいや、今はほら、たわしのおじさんが配信の向こうにいるってわかるからいいけど、俺暗闇で俺ダースレーダーいきなりポンって出てきたら、むちゃくちゃおしっこ出ちゃうよ。
でも、前からだって和服で歩いてきてたわけじゃない。あんまり変わんないですよ、板垣さんと。
ああ、板垣さん、同じ、どっちかっていうと同じジャンルよ、
今。同じジャンルです。
いやいやいやいや。いや、これ板垣大介って何したの？こんなヒゲしてるけど。
板垣システム自由は死さずの人でしょ。
あ、なんか聞いたことある。板垣シストもジジイよ。ジジイは死なず。
いや、違うんじゃねえ。自由。
自由は死なず。
だけど、いや、だから、それ、板垣大輔は、基本は、うん、まあ、あの、悪霊とかを退治したね。
あ、心霊系の人だ。板垣って。稲川淳二とか、そっち系の人。
稲川淳二の稲はそっから取ってる。
そっか、これやっぱ心霊じじいだ、こいつ。
稲川家の、稲川流の、
うん、稲川流。
稲垣流の、阿流に稲川がいるから。
笑福亭一門みたいな感じで、稲川一門があって、そこの、
師匠。最後の高野の首を切った人だね。
むちゃくちゃやばいやつじゃん。あー、まあ、このチョコレートなんかも面白いんだよね、いろいろ出るから。
来たーおど
ーマイクマイク
今のは完全に。
完全に YouTube これもう、音量オーバーで、もう、Google に止められるよ、これ。
やれちゃったりよね、絶対今ね。今のはね、正直揺らしてたわ。
今のは、もう、これ見てる人、聞いてる人、外おしっこ出ちゃっただろうな、今の。いやー。
イヤホンのことがやばかったと思うよ。
すいません、この番組は、ね、開始30分で、 音声高沢による人力ピコーンがね、お知らせとして入るんでね。いやーこれも心臓毎回バクバク。
あのよ、
いやいやいや、またすごいね。JR 常磐線。車と電車ぶつかって。
そんなに。
あ、知らない？すごい、なんか、いっぱいニュースになってたけど。
本当に？
うん、普通の一般的、一般、まあ、普通の新幹線とかじゃない、JR 常磐線の電車に、なんかね、柵を乗り越えて、車が、線路上に侵入してきて、で、線路の上で、車がバーンってぶつかって、もう大炎上してんだけど。
車が、コントロール失っちゃったって感じの？
車がだからもう線路の上で止まっちゃったわけよ。それでそこに JR 常磐線が入ってきて、で、もう大炎上してたんだけど、幸いね、そんな大事故なのに怪我人がなかったっていうのは本当、奇跡中、奇跡だったんだけど、まあそれだけでも結構すごいんだけど、これが今なんかなんでそんな騒ぎになってるかっていうと、その車が、中に人が乗ってなかったの。まあだから逃げたの、避難したのかなと思いきや、その、車に乗ってた人はね、どっかに姿をくらましちゃったらしくて、だからもうとんでもない大事故になったから、車大炎上して電車も燃えてる。でも車の運転手はそっから逃げて、現在も見つかってないの。
まあでも、これ、持ち主はすぐは割り出せるわけだ。車、車
それが、これもね、まだね、確定ではないんだけど、その電車と車がぶつかる直前に、近くでパトカーが、とある盗難車らしき車を追っかけたらしいの。
あらららら。ら。
だから、その車がもしかしたら、パトカーからむちゃくちゃ逃げて、なんかもうとんでもない運転をして、柵を、ぶち破って、わけわかんない夜だったからね、もう、ぶち破って、変な土手とかを乗り越えてって、線路に乗り上げてしまって、身動きが取れずに、逃げ出したんじゃないかっていう感じで、今まだ捜査は止まってる状況なんだけど。だから、ま、これからいろいろね、調べてったらわかるんだろうけど、とにかくなんかもう、よくわからないまま今、とにかく、うん。ストップしてる状況ってね。
テリーマンが幹線止めた時大変だったもんな。
あいつは子犬を助けるために止めたけど、あいつむちゃくちゃだからね。心優しき超人と思わせといて、よくあれも怪我人出なかったよ、あれ新幹線止めたけど。
あれだからさ、そもそも新幹線を、
うん、
超人たちがどっか、誰が一番遠くまで、
うん、
投げれるかっていうので、うん、東駅から新幹線投げて
ものすごい殺人行為だよ。
名古屋までとか新大阪までみたいなことを、
うん、
それぞれやってて超人が、
うんうん、
でテリーマンもオラーって投げたら、
うん、
このビューンって行った先に子犬がいるって分かってダッシュで行って
あ
で止めて、
そっかそっか、そうだった、
うん、
そっかそっかそっか、
うん、まあでも
新幹線の中には人は乗ってないっていう体で物語
するよ。
だっけ、
うん、まあ、何の、今も自分で言葉で説明していて何なのかよくわかんないんだけど。
テリー、いやもうとにかくテリーマン俺もなんか、もうなんか鼻持ちならんねえ、クソ野郎だっていう感じがあったからね、やっぱちっちゃい子供ながら、小学生ながら。
嫌いだったの？
嫌いだったよ、やっぱテリーマンの金消しとかさ、ガチャガチャで出るとさ、うわぁ、おぉ、外れきたーって思ったね。だってあれ、もう、だってここにさ、星のタトゥーしか入ってないしさ、見た目普通の人間、ちょっとね、ガタイのいい外国人プロレスラーって感じでさ、やっぱ子供心にグッとくるものなかったよね。やっぱ角とか生えてる方がいいじゃん。
あれ、星取ると普通の人になっちゃうからね。
星あってもほぼ普通の人だけどね。普通のハンサムレスラーなんだよ、あれ。あれ、だから金消しでほんと外れ中の外れ。だってさ、ベンキーマンとかさ、タイルーマンとかもう、かっこいいじゃん、どう考えても。もういかにも人間じゃない消しゴムが出てくるとさ、もうワクワクしてたけど、やっぱ、普通の人のね、プロレスラーの形の金消し出るとガチャッ。もうショックだって、もう一日中引きずってたもんね、小学校の頃は。
あ、でもさ、金消しってさ、コミック登場しないやつも金消しになったじゃん。
あ、そうだっけ？ オリジナルキャラクター。
バッファローマンっぽく、角が出てるんだけど、うん、顔が高くて髪の毛生えてないやつとかいるんだよ。で、名前は一応あるんだよ。要はさ、あれってさ、読者が作ってるじゃん、レスラーって。
ああ、読者が作った超人っていうのはあったね。
あったねっていうか、ほとんどそうなんだけど、その、で、扉に紹介されてるんだよ、何々マン出身どこどこみたいな。けど全然本編には登場しないみたいなさ。だからそういうのも金景心にはなってたよ。
ああ、そう、あったっけな。
うち何なんだろうね。まん、あの、コミックを調べると、一応ちゃんと名前と出身、超人パワーだけが書いてあるみたいな。
まあ、だ当時さ、金消しも、なんていうの、ビックリマンと肩を並べるぐらいさ、小学生の間でもう、異常なほど大人気だったじゃん。
いいっすかね、金消しは、
うん。だからやっぱね、偽物もいっぱいあったんだよ、あの頃って。
金消しもどきみたいなね。
そうそう、特にガチャガチャでさ、よーこれ、パッと見金消しなんだけど、その正規の、メーカーが出してない金消しもどきがいっぱいあったからさ、よく出たのがブラックホール、あの超人ブラックホールってね、
タロンと組んでね、
うん、ここはこう丸く穴が開いてて、うん、
十次元サップ、
あれもさ、なんかアニメの中ではあったのかな、ここがこう丸じゃなくてさ三角とかさ、
あそこだけやっていた？
多分ね、それも偽物で俺いっぱい出てたもん、三角、ここは三角になったり四角になったり、ここ丸じゃなくて、あれとかね、いっぱいあったね。うん、そうそうそうそう、そう、
ペンタゴンはさ、あの星のマークにさ、翼だった、
うん、ああそうね、
で、まあだからどういうことなんだって書いてるね、今考えるとね。
まあ、あの当時はさ、その80年代後半とかってやっぱ筋肉マンが人気とともにプロレスもさ、プロレス自体が本当にゴールデンタイムとかさ、土曜の夕方とかさ、もう本当にみんなが見る時間帯に放映してたじゃん。だからもう本当にプロレスひっくるめて、あ、もうすごい人気だったよね。まあ今もまあ人気っちゃ人気だけど。
だってさ、筋肉マン最初の頃はさ、外国人レスラーとかにさ、うん、普通にダスティーローゼスとかそういうの出てたからね。
ああ、そうね。まあ、テリーマンだってリック・フレアが多分モデルなのかな、なんか。
テリーファンクだよ。
あ、テリーファンクか。あ、そっか、そっか、テリーマンはテリーファンクか。
うん、まんまそこは。
そうか、まあでもイケメンレスラーだもんな。うん、ブロッケンジュニアとかはなんかモデルがあるのかな、あれは。
あれはだから、もう完全に今だったら出せないキャラクターです。
あ、そっか、あれか。そうだね。そうね、そうね、そっか。
それだからベルリンの赤い雨ってもう、なんかもう、
ベルリンの赤い雨ってただの空手チョップだからね。
まあね、結構のんきな時代。なんかさ、スカルボーズってやつがさ、
うん、
5巻ぐらいまでは悪役なんだよ。
おうおう、
で結構いろんなさ、その企んでさ、その全米プロ超人プロレス協会かなんかのさ、
うん、
なんだけど一切その後話に絡んでこなくなって、最初は結構仲良くなった。
いや、まあだからそれあれだけさ、キン肉マンだってもう長い年月連載してるからさ、まあちょ思いつきでこう書いたけど、やっぱこれ話膨らまねえなって切ってた超人なんてのはいっぱいいるだろうね。でもかといなんていうの、そのおもちゃがメインでもあるあのさ、アニメ漫画だったからさ、商品化のためにあのキャラクターを生み出すってこととかもあったんじゃない、多分。
そうかもね、
うんうん、
それこそさ、カナディアンマンってさ、
カナディアンマン、
カナダの国旗が頭のところにこうやって、
あー、あったあったあった、
あれなんて、あのサナラ人は、
うん、
さ、サナラ人 AKA サナディアンマンって言ってたよね。
それはだからカナディアンマンからの、
カナディアンマンって言ってたよね。
うんうん、
カナディアンマンってもう何だ、何のマンなんだか分かんないじゃ
ん。だからそのね、元の筋肉マン知らなかったら、まあまあでもなんか俺、まあ、タナダ人だから、まあタナディアンマンってなんかつけたのかな的な感じは思うけど。
タナダ人 AKA サナディアンマンってね。言ってた。
やっぱでもまあ、いまだに金消し1個欲しいって言ったら、あれだな、なんかやっぱ便器マンかな。
電気マンはあれね、だってトイレで流すとどこにぶっ飛ばされるか分かんないんでしょ、あれ。
じゃあ一番怖えよ。あんな短い。ていうか普通に触りたくないじゃん、ベンキマン。あの、試合開始のゴングが鳴ってもさ、なんか、うわっ、もうなんか、やだやだってなっちゃうもんね。
で、丸められて、流されてね、うん、こう、入れられて。うん、
そういえばさ、筋肉マンってさ、あの、伊集院光さんがさ、ラジオで、あの、まあ、なんか、ちょっと前に、伊集院光さんがやってる別の番組のグループラインに、なんか、若手の AD だか誰かが、ちょっとね、伊集院さんがそこにグループラインにいないかのような感じで、ちょっと伊集院さん、取り方によっては伊集院さんの悪口みたいなことを、グループラインに、間違ったかなんかで書いちゃった、誤爆しちゃったらしくて、で、伊集院さんが、こんなものをね、俺はもう、笑って許せ、あげればいいんだけど、やっぱ俺はもうどうしても引っかかるみたいな感じで、結構、それを何週間前のラジオで言って、まあそれもね、おしょうみたいな人が書き起こししたから結構話題になってたんだけど、で、最終的に、もうこれを、手打ちにする、この、ね、それは誤爆して、なんか悪口書いちゃったけど、誤爆したけど、これはもう手打ちにするから、許すから、許す代わりに、俺に金消しを買ってこいって、ラジオ終了したんだけど、なんかまあまあ、そういう、なんていうの、ちょっとまあ、意外と金消して買うの大変じゃん、今。
そうね。だから多分あれでしょ、マンダラケとかそういうとこ行って
た。そうそう。物によってはさ、こんなちっちゃな、ね、金消しが1体1万円とか今しちゃうからさ、まあ、そういうちょっと、まあ、おふざけも入れつつ、意外と結構ハードルが高いものを買ってこいっつって、最後こう、まあ、うん、笑って流すよ、みたいな感じで終わったけど、まあ、なかなかいいチョイスするな、みたいな感じだったけどね。
金消しのとほぼ同時期にさ、
うん。
ガンダムの二頭身になってる SD ガンダム。
SD ガンダムも流行ったよ、うん。
SD ガンダムも消しゴムでさ、ガン消し、うん、ガン消しって、うん、SD ガンダム消しゴムも結構でしたじゃん。
そうそう、二頭身でね、こう鉛筆の上させるようになってるんでね。
すっごい持ってて、
うん。
ロンドンに、
うん、
ね、いや、帰ってきたとか、まあ、なんかね、もう箱いっぱいに持ってたわけよ、関係
して。あれはガチャガチャ、あれもガチャガチャだよね、多分。
持ってるかなと思ってたんだけど、
うん。
まあ、とはいえおもちゃとしては別にもういらないし、まあ、飾っても場所取るから、
うん。
まあ、もっと欲しい人がいるかなと思って、
うんうんうん。
結構な量あったから、
うん。
マンダラケに持ってって、
はいはいはい。
入れようと思ってね。
マンダラケ、もう、東京じゃおなじみの、ね、中古のフィギュアを扱う買い取りとかしてくれるとこね。
言っても、当時子供だったから、別にレア版を狙うとかではないにせよ、
まあ、まあ、
結構な数持ってるから、内心は、
うん。
まあ結構いい値がつくんだね。
ああ、まあ処分前提だけど、まああわよくばちょっといいお金になるかなって感じのね。
なあ、みたいな。
うんうん。
ここで言ったらさ、
うん。
もうさ、レア度によって全然値段が違うわけよ。
そうね、そうね。うん。
で、もうやっぱザコしか持ってなかったらしくて。
うんうん。
で、一応その担当してくれた人が知ってて、ダーサーンとか言って、
うん、うん。
結構関係者持ってますね、とか言って、はい、じゃあこれでお願いします、とか言って渡したら、
うん、
ダサーって、うん、うちとしては普段これはもう持ってこられてももう買い取らないぐらいのやつなんですけど、
はいはいはい、レコードとかでもあるよね、もう10円の値段もつかない買い取り不可っていうね、
まあ一応ね、まあこれぐらいかなって言っても本当にね、なんだろう、俺のその少年時代の思いとか、うん、何この程度の金額にしかならないのかっていう、
もう段ボールいっぱいで、多分もう1000円とかそんなもん、
のもんだった。
まあいや、そうなんだよね、あのさ、まあ俺もフィギュアこうっていっぱい後ろあるけどさ、まあこっちももう山のようにあってさ、まあマンダラケとか中古ショップよく行くんだけど、まあ中古ショップのね、値段の買い取り表とかよくあるわけよ、うん、まあほんと金消しとかでもレアなもの、一体これ10万円で買い取りますとかさ、まあ、10万円は結構なレアものだけど、例えば1体8000円とかさ、フィギュアとかでも買った値段が5000円だけど買い取りね、2万円とかってあるんだよ。やっぱそういうのっていくらでも。だけどそれってね、そこに書いてある値段っていうのは新品未開封の値段なんだよ。でよくね、
うん、
よくね、これ本当に素人の人は勘違いしちゃうんだけど、一度開けてたり、ね、だいたい家に眠ってるものなんかちっちゃい時いじってもガチャガチャで腕が片方なかったりとかするようなやつっていうのはもう全く話にならないから、
う
そうそうそう。これはね、本当にフィギュアの中ではもう、とりあえず未開封っていうのは常識、買い取りの値段は本当に。
だいたい、まあ、おもちゃとして遊んじゃったら絶対開けてるわけじゃん。
うんうん。だからかフィギュアとかおもちゃをさ、買い集めていくと、ある一定の期間を過ぎると、中身を開けないで、外箱から眺めてるのだけでも楽しいっていう、コレクターの領域があってさ、そこに入っていくと、意外とね、俺 も結構いっぱいあるんだけど、一度も開けずに、買って箱を眺めてるだけで、もう一晩、もうむちゃくちゃ楽しく過ごせるっていう、おもちゃとかもあったりして、そういうものってこう、自分のブームが、過ぎ去ってって、あ、うん、これなら売れるなっていうと、ほんと買い取り値段、買い取り表の値段に書いてある通りに売れたりはするんだけど、
も
う、うん、
やっぱさ、眺めて、
うん、
あったら売り飛ばすと。
まあ、ほとんど俺は売ることないけど、だから、あとはね、その、たまにズルするやつもいてさ、テープ。
復元するってことね。
テープ開けて、ちょっと遊んだりしてんだけど、綺麗にこう、またも閉まって、ね、元のようにテープを貼って、売るっていうパターンがあるんだけど、これね、テープの二度張りっていう言葉があってさ、これね、買い取りする方もね、知ってる人はもうわかるんだけど、二度張りっていうもう、用語があるぐらい、一回開けたのはもう厳重にチェックされてさ。
だから最初にそこ見るってことだよね、多分ね。
そうそうそう。で、よくね、その、売り値でも、新品のように見えるけど、二度張りとか書いてあったりするんだよね、ちゃんとそういうのは。だから一度開封した疑いがあります。でも一応手としては新品で売り出してますみたいな感じでさ。だからこういう。
注意書きみたいなね、二度張り。
そうそうそう。テープ二度張りって書いてあって、そこに値段が書いてあるんだよね、中古屋さんって。うん、だからこういうのはね、なかなか、すごい高骨な、転売屋とかがいるから。高骨。高活。いや、
高骨は、取るよ。
うるせえな、いちいち止まってんじゃねえよ。高活。快活。わかんない。もうわかんない。
高活でいい。高活。
ずるい。高
活。ずるい。でしょ？
高活。
うん、
おめえはよ、塾の先生かよ、いちいち止めて、今何つったらってさ、嫌味な言い方すんな、おい。ありがとうよ、指導してくださって、先生さんよ。
はい、まあまあまあ、和尚くんはね、頑張ればできる子ですから。
うん、できる、僕できる。
それができる子ですから、そんな、ね、努力を諦めずにね。
ああ腹立たし、正しい、恥ずかしい、朝帰りだよ、もう。
朝帰り。ちなみに、真田人の本名は真田正しですけどね。
真田正し、よくチェックしとけ。
真田正し。腹正し。ただ
腹正しい、真田正しい。
真田人っぽいだよね。真田正し。三好善三さんとかが使えそうな。
三好さん、ギタリストでもおなじみ三好さんね。
おみとしのりより濃い年より
濃い年よりそうそうそうそう懐かしいね。
言う意味なんだか分かんない、ね、意味はないんだろうねきっとね、うん、
やっぱさ意味を問いだ正しちゃダメだよそういう人には。
まあまあ ね、
それ
ね
これどっちですかって
ちょっと今どういう意味ですかみた
いな。いやいやいいんだからいいん
いいんだからっていいんだから
いいんだからで終わっちゃうからね。うん。まあでも意味も結構ちょっと通ってるとこがまたでもいいんだろうけどさ。
ね、そうね。うん。なんかね、そんな、だって、ヨシ君とかもすごいでしょ、そういうのは。
いや、まあヨシ君はだからそういうことに人生を捧げてる男だから、因で意味が通った因みたいな。
をいくつ踏めるかみたいなね。
うん。だからヨシ君、ガキレンのヨシ君とかは、意外とさ、そのダースレーダーやってるスタンダップコメディとか挑戦してみたら結構いけんじゃないかなと思うけどね、なんか。
どういう意味で？
なんかさ、そういうこう、なんていうの、うまい話みたいなの結構得意そうだからさ。
うまい話。
うん、こうなんかなんていうの、芯が通ってこう、
みたいなんでちゃんと。
なんていうか、漫談じゃないけど、一人喋りっていうの、こうなんていうの、完成された一人喋りとか、意外と俺、そういう世界、いいんじゃないかなと思うんだけど。
進めてみなよ、よし君。
うんうんうん。よし君にね。
YouTube チャンネルをよし君やってんだからさ。
うんうん。吉野家。
吉野家でスタンダップコメディ。
よし君の YouTube チャンネル今ちょっと閉鎖の危機に追い込まれてるからね。
え、そうなの？
そう、なんか登録者数が何千人だったかな、1000人だか3000人だかに達しないと、もうすぐね終わるらしいんだよなんか、
ね、自分で決めたルール？
いや、なんかその運営してるとことまあ決めたのかな、なんかまあこの辺ちょっとわかんないんだけど、うん、だからあの登録お願いしますって今なんか必死に言ってますよ、なんか。
ああそう。
うんうん。
じゃああのワクワクから分けてあげたら。
いや俺のワクワクチャンネルそんな分けるほどいねえんだよ、まあ今800人ぐらいしかいねえんだから。でもよし君のチャンネルよりは多いからね、俺。
そうなの。でもなんかそれちゃんと作ってるけどね、それこそ大発音とかもね。
うんうんうん。よし君はだから結構そういう、なんていうの、仕切り好きだから、ね、台本作ったり。
うん。
そういうのは向いてると思うんだけど。
そうだよね。なんか、うん、ね、なんか、性格的なもんでしょ、それって、多分。
そうそうそう。ダースレーダーなんてその真逆でしょ、もう。行き当たりばったりでフリートークで全てを乗り切る男でしょ、うん、あなたは。
だからさ、一回もその台本とかさ、まあこれもそうだけど、
うんうん、
スター総賞も決めたことはもちろんないんだけど、
うんうんうん、
保証君は全部台本読んでるけど、僕はそういうのやんないから。
なんなんだよ、俺すげえできない子みたいじゃねえか、まあ、全部俺の今までの話なんかメモしたものすごい一字一句間違えずにこう読んでるなの。
パソコンの画面に貼ったんでしょ、この。
いやいや、その政治家みたいなことしねえからここに開いてる文字をこう歯も見えないような感じで遠くの記者を見てるような感じで読むとかないから、そういうの。
そうやってちょっと、で、間違えた振りとかも、ここで間違えた振り。
完璧だろ、お前、それ書いてるやつ。
水を飲むとか書いてある
。水を飲む。水を、一度水を言うと間違える。
ツッコミ、かっこ、早めでと。
いや、そういうんじゃねえから。
まあ、僕は、だからやんない、鹿島さんとのやつもそうだし、まあ、宮田さんと、誰だろうと。
うん、
一回も台本的なものは用意したことはなくて。
うんうんうん。
まあでも
な。まあ、ダースレーダーはだからフリースタイル、ラップのフリースタイルがさ、もともと根底、自分の中の根底にあるから、まあそれはやってけんだろうね。いつでもそういう、なんていうの。
まあだから、
そうで。
なんだろう、間違えたりしても別にどうでもいいっていうとあれなんだけど、
うん、
間違っても良かったりするし、間違えた場合の方が良かったりするじゃん。例えば、
うんうんうん、
高滑を高骨と言ったりした方が良かったりするじゃん。
こう、待ってくれ、俺も多分今後それどっちかすっごい迷うと思う。二度と俺その言葉口にしない。高骨、高滑。
そう言わないの。
もう二度と俺はもうそんな言葉は口にしない。背伸びしない。自分が知ってる言葉だけを、しっかり山を登る感じで、もう、見たことない山は登らない、俺もう。やめた。こういう事故起きるから。
まあ、最初ずるいって言ってたのに、
うん。
一回目狡猾って言おうとしたでしょ。最初ずるいって言って
た。お前、いちいち紐解いてくれよ、俺の失敗をよ。その、どこからこう始まって分岐してったみたいな感じでさ。お前、すっごいいじめだよ、それ、本当に今の。根元からこう紐解いてって、はい、ここが間違いの源です、みたいな感じで言うのやめてくんない？
そう、まあだからさ、でも、決まってないからそれをやるわけじゃん。
うんうんうん、
台本にはさすがに書かないじゃん、その。
いや、この台本書いたやつやばすぎだろ、お前。
でも、台本書いてるとやばい台本だけど、台本だと面白い話になるじゃん。
うんうんうん。
そこが、
まあね。
要は、やっちまったみたいなのとか、
うん。
で、ただ、すげえ最近思うのは、要は、台本を読んでやるっていうことをやらなすぎて、たまに台本読まなきゃいけない系のやつが来たときに、
おうおう、
どうしていいか分かんない。
いや、だから、まあ、またさ、これだよ、やばいよ、それ。だから今後さ、また杉作ジェイ太郎さんからさ、
映画の、ね、
役者をやってくれってさ、渡された台本がさ、もうなんかダースレーダーぶち抜きで16ページぐらいセリフがあったらどうすんだよ。
そんなやつ。
いや、もうダースレーダー物語しかないよね、こしたら。
それでね、これはもう、自分で脚本とかもいじれないです感じなの。
いや、だからもう、それは杉作さんが全部一字一句さ、書いてきよ、ダースさんの。セリフっつって、ちゃんと。
これを間違
う。なんか今後来るかもしれないよ。今だってラッパーなんていっぱい役者やってんだから。
まあ、それはね、来ないとは限らないね。
例えば CM とかでさ、まあ短いセリフだけど、これ言ってくださいなんてことあってもさ、ダースレイダー多分、6文字ぐらいまでしか覚えられないでしょ、今言われたことは。
いやー、だからそれは本当にあって、覚えられないのよ。この間さ、ラップを書いて、客演的なやつでさ、歌詞をちゃんと書いて歌ったわけ、
はいはいはい、
難しくてい
やー普通みんなやってることだからねそれ普通に
どうやってるんだっけみたいなさ
だからもう脳みその回路がもう元からも切り替わっちゃったんだろうねこう
なんかね
自然に溢れ出たことを口から出るっていう回路になってんだろうね
覚えちゃえばいいんだけど、その覚えるために何回も練習するみたいなのがもう嫌になっちゃって、できない。だって、杉作さんの映画で思い出したんだけど、
うん、
杉作さんの映画でさ、
うんうん、
すごい演技指導が入ったとこあるんだよ、箇所。
あの映画で、あれ、まあ、そっか。
ずっと OK が出なくて、杉作さんの。
うんうん。
で、もう、結構もうね、怒っちゃって、杉作さんも。
おうおう。ダースレーダーって何の役だったんだっけ
俺はダースって役でさ。
ダースお前自身の役。すっごいそれ、めちゃくちゃ大物俳優とかしかやれないからね。うん、もう、本人役って。
ダースっていう名前だったからね、俺の役。
ダース。ダースの役。
思ったけどね、もはや。
でも一応こう、ダースレーダーから湧き出てくるものじゃダメなんだ。それはもう、杉作さんの頭にあるものを演じなきゃいけないんだね。
当て書きですって言われたのよ。当て書きってさ、うん、要はその俳優キャストをネットに置いて、
うん、
キャラクター作りをしたっていう意味なんだけど、
はいはいはい。
だから、もうダースの演じる役は、もう当て書きでダースのことを考えて、
うん、
なんだかって言われて、
お
ありがとうございました。名前がダースだったっていうので。それは、かけっつうか俺じゃねえか、これみたいな。だけど、一箇所だけね、うん、結構ね、弾丸ロケで撮影時間とかなかったから、
うんうん
うん、なんだけど、もうね、全然 OK が出なくてさ。
おうおう
なんか何回もやるんだけど、セリフっていうよりはね、まあ、セリフもちょっと一言と動き、うん、表情なのよ。
うんうんうん、
で、杉作さんが途中で、違うっつってんだろみたいなんで、
お
う
お
う
お
う。あれだよって、もう杉作さんがやってくれて、
うん、
よくわかんなくて、
うん、
でも、もうすごいピリついちゃって、
うん、
で、いや、でもこれができなかったら次いけないから、みたいな。もう一回。おうおうおう
結構厳しいっちゃ厳しいんだよね、映画になると杉作さんってね。
この場所が、
うん、
新宿の、
うん、
エロ本屋で、
おう
選ぶシーンのね。
やばい、そこ、杉作さんやっぱエロには真面目だから。
そう。で、
うん、
その時に、なんか、まあその、何気なく見て、
うん。
どういうジャンルだったか忘れたけど、要はなんか、平積みされているものを、
うんうん。
見るんだけど、興味なさげに、
はいはいはい。
それをちょっと興味ある風に、
おうおう、
こういうのもあるんだなーっていうセリフ。
あー、まあじゃあ、すっごいクソ童貞野郎って感じだね、その、ダース役、ダース、劇中のダースは。
こういうのもあるんだなーっていうのをやるんだけど、違う、それだと、ほんと、欲しそうだろ、うん、もうちょっと興味なさそうにすんだよ。
あー、確かに、そのディティールは重要だわ、それは。うん。
今度、こういうのもあるんだなーって。それじゃ全然興味ないじゃないかって。
ああ、
みたいなこと言われて。
いやいや、やっぱね、そのボンクラ童貞と言われる、やっぱ、世界の中ではそこはやっぱ、かなりやっぱ重要だわよ。その目つきというかね。うん、そんな、興味ないぜ的な雰囲気っていうのは確かに重要かも、それは。
これでね、何テイクやらされたかわかんないぐらいね。ずっとその、新宿古本屋さんでね、なんか、コビーだからね。ええー、どういうのかな。
ね。いや、だから、ダースレーダーの素のままやればよかったんだよ、だから、それは。
まあ、当て書きってことはそうだったんだけど、もう、わかんなくなっちゃってさ。
うん。
何回もダメ出しされるから。
確か、そっか、そう、そうね。そういうのって。
わかんないって。
うん。そうね、そうね。なんか。
それをね、なんか思い出した、今、その、台本の下りで。
台本、杉作さんね。
ヨシキンとかだってさ、その、うん、YouTube にゲスト出てた時とかさ、全部用意、うん、台本的なもの。
ああ、台本もじゃあ YouTube もヨシキンじゃ作ってんのかな？
あれだってバケレンジャーで出た時なかった？
あ、作ってた作ってた、うんうんうんうん。
あったでしょ？
うんうん。
まあちなみにね、この間は、蝶ネクタイをつけたライター、高木。
だから、高木さんの蝶ネクタイのこといじってんのおめえだけなんだよ。本当に。
本当ね、R の異常な愛情とかで有名なね、高木氏、
うん、高木ライター高木さんね、
まあうん、ネクタイをつけてね、
超ね、超ネクタイね、
仕事している数少ないライターです。
いいんだよ、毎週毎週高木さんの超ネクタイのこと言うなよ。誰もピンときてねえんだよ多分これ聞いて。
まあまあ、なんか風化させないって言ったね。
大丈夫、大丈夫。一応ね、すっごいアンダーグラウンドの世界で、まあ、現在進行形で今、進んでることですから、まずね、俺とダースレーダーだけ覚えてればいいんですよ、こんなの。
ダースレーダーの DJ 様は、この番組は、記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
はい、ティアックさん、ありがとうございます。
はい、ということですね。で、今週の泥団子。
はい、泥団子。まあ、一般的なラジオで言うところのお便り、まあ、テーマメールのことなんですが、今週は、メールテーマが、硬いもの。
硬いもの？
硬いもの。
なんだそりゃ。
カチカチなもの。硬、うん、いものについてお便り来てますか、泥団子。
ちょっと見てみますよ。メール。
硬いものってだからね、物質的に硬いものもあれば、うん、ここはもう間違いないでしょみたいなこともね、硬い。
その硬さもあるのね。
うんうんうん。うん、まあそんな感じで応募はしてみたんですが、結構ね、これは意外とこうちょっと範囲狭いかなみたいな感じなんだけど、来てるかな。
中野里さん。
あ、毎度おなじみ、50代後半でおなじみ、中野里さん。
はい。硬いものですが、はい、やはり、自分としては、陰の硬さ。
お、はいはいはいはい。いや、確かにね、陰は硬いって言うわ。うんうん。
この10年は、サンドやゴイや陰にこだわるヒップホップらしさにあまりこだわらず、特殊な不安にフローを仕込んでいくトラップが人気ですが、おじさんの自分にはやはり、ガチガチの90年代日本語ラップクラシックがしっくりきますと。
うんうんうん。
この頃自分がやらざー陰としてまず思いつくのは、ライムスターのアルバム、リスペクトのタイトルチューンで、リスペクトフューチャリングラッパガリアでの山田さん。
うん、うん。
そうです。B な様式美、ニキビ柄のビキニとか、やや無理感、やり感もありつつ踏み倒しているところなど、今聞いてもヒリヒリします。素人の関係でも全然真似できませんでした。
ね、ライムスターのリスペクト、うん。フューチャリングガリア、ラッパガリアね。
ヤマラマンのね、歌詞がね、そのまま貼っつけたんですけどね。
うんうん。
冷静に読んでみますね。
うん、冷静に。
リアルでアンダーグラウンドでハーコース、
うん、
100点取るで俺がジェントルメン、常識って面倒くせえ、ことより正直かつ数こなし、常識と B な様式、ニキビ柄のビキニのようなインパクトよりも妊娠、降雪の意思も、
やめろやめろやめろ、まそういうんじゃねえから。ラップっていうのはそのなんか詩の朗読してるみたいな感じで読み上げてるけど、そういうのじゃ響かないんだよ。このフローがあってこそ韻が生きるわけだから、そのなんていうの、恋文みたいな感じで読むな。好きな人を思ってるような文面見て、ラッパガリアの山田さんのリリックだろそれ。そういうなんか16小節のラブレターみたいな感じで読んじゃダメなんですよ。
まあ今なんかピアノを後ろで流してほしかったよね。
完全にショパン流れてたから後ろで。
ショパン流してほしいね。
ショパンするとだいぶやむ。
朗読しちゃダメですよ。リリックを。まあまあ、山田さんはね、いい、面白いですね。
面白いですね。山田男爵、今日も晩酌。
爵。
見つけ楽しむウーム漫談、男ならばアルプス山脈。歩くようなモンスターっていうね。あと、Q さんのリアルスタイラーにフューチャリングしてる、リアルマンって曲かな。
リアルマン、かっこいいね、あれ。
山田マンがすごい好きですよね。リアルマン、リアルマンってやつね。
ちょっとこう、ミクチャーロック的な雰囲気のね、あるかっこいいみたいな。うん。はいはい。中則さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ですね。どうでしょうね。マイッカ手塚さん。
マイッカ手塚さん。はい、ありがとうございます。
燃える闘魂、アントニオ猪木さんの手です。
へ。
都内サラリーマン時代、仕事帰りに新幹線改札口で猪木さんにばったり遭遇。握手いただいたその手は大きく硬く温かい手でした。はい、ありがとうございます。声も覚えてます。マイッカ、ダーですね。写真も投稿。
ああ、猪木さん、猪木さんの手はでかそうだな、やっぱり。
でかいでしょう。
まあ、数々のね、強豪を打ち倒してきた猪木。まあ、猪木さん今、闘病中だっけ？
そうですね。をね、頑張ってる。
うんうん
うん、うん、まあまあ、ね、ぜひ、また元気なところがね、
うん、猪木アントニオ猪木って言ったらなんかいろんなさ、まんじゅう固め、コブラツイストとかいろんなそのね、ドロップキックとか、まあすごい猪木といえばって技いっぱいあるけど、俺ね、意外と猪木が好きなのがね、普通にギュッって相手をボンって殴る猪木、あれすごい好きなんだよな、猪木の
こうドーンって殴
る、うん、数がカクッて殴るやつが俺すごい好き、
顔がすごいんだよね、
うん、
もうね、
うん、そうそうそう、はい、好きだね、
はい、はい、ですね、うん、西洋ウォンさん、
はい、西洋ウォンさん、はい、ありがとうございます。
今の時期、
うん、
日本春の三大祭りである山崎パン祭りですね、
祭り、
うん、周りにもお皿を集めている人がいて、ただのお皿でしょなんて思っていましたが、とても頑丈で、落としても簡単に割れないので、お子さんや高齢の方がいる家庭で重宝されているそうです。材質は陶器ではなく、特殊な強化ガラスなので、頑丈、割れないチック皿では味気ない。でも陶器のお皿のようなデザインや重厚感もあるということで人気なのだそうです。器に関する異次元なお話を聞いて思い出しましたってね。
ちょっと待って、春のパン祭りのあのお皿って硬いで有名なんだ。
硬いで有名でしょ、強化
が。知らなかった。あ、で、そこが、あれだけこうヒットしてるっていうか。
弾丸とか弾くやつでしょ、だから、車の。
そんなに硬いのあれ。そんな硬くする必要ある
山崎パンのあのお皿を、うん、標的に置いて、
うん、
タタタタタって打っても
実はこのお皿で助かったんだって、こっからこう出すみたいな、
こうニックフューリーとかこういうお皿で
そんなすごかったら俺欲しくなってきたわ
山崎パンの皿が入る普通のさ山崎パン作ったらかっこよくない？
そうね、
すごいさ、そのすごいこうガンアクションみたいなのやっててさ、ジョンウィック
うん、
でバーンって撃たれた時に、うん、やったーと思ったらむくって、うん、でこう、うん、撃って立ち上がったと、うん、危なかったですね。で腹を出して、うん、山崎春のパン祭りって
どこでお前そんなすごいな、一番関係なさそうだけどね、春のパン祭りで、ね、こう銃で撃たれるシーンとか絶対出てこねえの。大体春のパン祭りって小川かなんかこう自転車で爽やかに漕いでって春のパン祭りみたいなイメージだけど、いきなり銃弾飛んでくるって。いやちょっとさ、あのさ、祭りで言うとさ、今あのインドでさ、すごいお祭りやってんの知ってる？あのヒンズー教のお祭りなのかな、ホーリーっていう祭り。
ホーリー、ホーリー、
あのなんかね、多分春の、まあ春のやってきたことをお祝いするみたいな感じのお祭りなんだけど、すごいね、インド結構何千人か集まってて、でみんなね、粉持ってて、色付きの粉、紫とか青とかグリーンの粉を持って、その集まってインド人がブワーって粉を撒き散らして、でそこにいるこう何千人って人がね、粉まみれになって、みんな頭から緑になったり、 するっていうね、こうヒンズー教のなんかまあ祝い事の祭りらしくてさ、それなんかこう映像で見たけども、ものすごいもうみんないろんな色になっててさ、でまあこコロナ禍なんだけど、やっぱねそのお祭りの時はね誰一人マスクしなかしてない状況で集まってて、もう大丈夫かって状況なんだけど、まあこれも伝統のお祭りらしくて、結構これをすごいね、色で、なんていうか、みんなでこう、色づくっていう祭りでさ。
結構。違う話したかったから、おしょうくんの今の話なかったことにしていい？
ちょっと、はい、どうぞ。はい、どうぞ。あるでしょ、こういうさ、脇道それるって。これだから、ラジオの面白さ。すぐ戻ってきたでしょ、今。
山崎のさ、その春の、あの、春の春祭りっていう。
春の春祭りはないから。
春の春祭り。いや、昨日がステーションズの配信をやってた、そのレコードコンビニで配信やってたのよ。うん、
ああ、はいはいはい。
で、そのレコードコンビニはデイリー山崎なの。
ああ、コンビニ自体がデイリー山崎なんだ。
で、あの、レコードも売ってるんだけど、で、昨日、うん、その今度出るステーションズの7インチの、
うん。
小判を、うん、パターン、あの、テスト版作ってきてもらって、聞き比べを。
おーおーおー、なかなか面白いね。
で、それを、その、カッティングエンジニアの、トロックっていうのが、解説、うん。
はいはいはい。
お願いします、みたいなの。
うん。
やったんだけど、で、あの、会場のレコードコンビについたらさ、やっぱ、デイリー山崎だから、
うん。
あの、パンのコーナーの一番上に、春のパン、ディスプレイがあって。
うん、おーおお、
皿が置いてあってさ。
うん。
それで、これが、ポイント貯めるともらえるお皿ですって書いてあってさ。
はいはい、現物があるんだね。
現物あるあると思ったら、
うん。
まあ、店長が進藤君って言うんだけど、
うん。
あ、さ、ちょっとさ、うん。硬いっていうので有名な山崎のパン祭り。
うん。
こう、うん。と思って触ったら、
うん。
ピコってなって、
うん。
ダミーだったの。
あー、な
ふにゅってなってて、めっちゃ柔らかくて。
なんか、商品サンプルみたいな感じで。
そうそうそう。でも、見た目がもう完璧に、もうその、ちゃんとしたさ。
うん。あー。
すごいちゃんとしてて。
こんなのもあるんだ。定食屋のこう、偽物メニューみたいな感じで。
びっくりしちゃってさ。
あー。
でも、やっぱその本物を置くと落として割れる可能性があるって。
いや割れんじゃねえかよお前。いや落として割れない皿なんでしょ、それさっきの泥団子であったけど。だったら現物で良くない？
銃弾は大丈夫だけど落とすと割れるらしい。
なんなんだよ、実弾は受け止められるけど落としたら割れちゃうってどういう物質なのそれ。あー、まあでもそっか、あの店頭ディスプレイは本物の皿じゃないんだね。
そうじゃないらしいです。
ああ、そっかそっか。
まあ、あんまり硬いものは来てなかったね。
ああ、硬いもの、ちょっと今回、ちょっと大変でしたね。
硬いやつは来なかったです。
何
が、今までさ、触った、コウ君が触ったものだから一番硬かったもの何？
硬いと思ったもの、あれ、俺ね、どっかね、ちょっと公園忘れちゃったんだけど、でっかい公園に、日曜日に、なんかね、自衛隊が、イベントスペースがあって、自衛隊車両とかを展示してるコーナーがあって、自衛隊の本当の軍用車、ま、なんか戦車みたいなものもあったんだけど、米軍が使ってる、ハンビーっていうね、あれは、なんだっけ、でっかい、外車のなんだっけ、ハマー、ね。ハマーが原型になってるような、すごいで、ね、いかつい軍用車両があるんだけど、それはもう、銃弾とかも通さないっていう車両なんだけど、それね、どんなものかなと思って、ドア、ね、触れたから、ドア開けて、その扉をね、コンコンコンってやってみたら、あ、もうこれ、みんなが思ってる鉄の厚さじゃないっていうの、すごいその時思ったね。響かない感じとかが。
本当に。
うん、まあ、わかりやすく言うと、金庫あるじゃん。自宅に置くような金庫の扉がドアみたいな感じだった。だから、一般的な普通の自動車の扉とはわけが違うんだなって、触って思ったね、あの時は。硬い扉なんだなって、本当に。
硬かった。
うん。
いやーなんかね、僕もね、硬いというとね、
うん、
前だ買ったね、ファミマのね、
うん、
アイスモナカ。
アイスモナカ。
アイスモナカ。あ、なんかさ、ビスケット、ビスケットサンドみたいなんで、
うん、
ビスケットのサンドの中にバニラのアイスが挟まってるやつ。
ほうほうほうほうほう。
あれを買
って、オレオ的なものが入ってるって感じ。
あれを買って、
うん、
口に入れたら、
うん、
歯が折れるかと思った。硬くて。
モナカなんて結構溶けやすそうなもんだけどね。
そう思うじゃん。
うん。
だから、サクッていけるつもりで、カッていったら、うん、全然こう折れなくて。
やわー。やっぱ、そっかそっか。
ちょっとやっぱ油断っていうか、
まあ、
あんま考えずに口の中に入れて、
うん、
やったら、
いやだからモナカってことでさらに油断しちゃうよね。
うん。マジかこれつって言って、
うん。
うん、もう口の中血出たんじゃないかなっていうぐらい痛かったよ。
出てねえのかい。出そうだった。
出そうだけど。
でもアイスで硬いって言ったらやっぱね、あずきバーがやっぱ硬いでおなじみだよね。あ
ずきバーはね、硬いね。
あずきバーはダイヤモンドぐらい硬いって言われてるからね。
あれはだって一応古畑任三郎の第26話で、凶器として使われてるでしょ。
あずきバーで人を殴って殺す。
まあ嘘です。
確かに凶器になり得るよ、あのあずきバー。最後溶けちゃえばね、なんか。証拠も残る。
しかも血がついても赤いから大丈夫みたいな。
大丈夫、そうだね。確かバレにくいな、あれ紫だから。うんうん。
それは、周辺に、あずきバーが溶けてました、とか言って、それ血だみたいな。
いや、あずきバーが殺人現場にあったら、それ怪しいだろ、まず、その段階で。
今泉くんが、ね、これは、アイス食っただけじゃない、アイス食っただけじゃないですか、って今泉くんが言って、それを、ちょっとおかしいですね。アズキバーが溶けただけで、この量の、みたいな、そういう。
恐ろしく似てなかったな、今の古畑。誰なのか全然わかんなかった。普通の警視庁の刑事が今出てきたのかと思ってたんだけど、今の一応古畑任三郎だったのね。
うん。いう風になってるらしいよ。
今、マジで誰かわかんなかった。そっかそっか。
にはそういう感じらしい、古畑。
いや、まあ、カバーするらしいですけどね、カバーっていうか、復刻。
復刻、リブートされるの。
うんうんうん。
いいじゃない。
大泉洋さんとかね、出るらしいけど。
まあまあ結構好きで見てた気がするけど、何も覚えてない、うん。
あ、復活って言えばあれだね、やっぱ浅草キッド。で、ドラム、たけし、ビートたけしさん原作、たけしの若い頃を描いた。あれ、なんかずっとさ、劇団ひとりさんが監督でネットリックスやるってさ、なんかまあ、情報がずっとなかったんだけど、先週ぐらいに情報解禁になるってさ、まさかの、ビートきよしさん役が、ナイツの土屋さんってことがね、発表されてて。
なるほど。
おぉ、そんな意外なキャスティングなんだって。
これ面白そうだね。
うんうん。で、なんだっけな、たけしさん役が、なだ、なんかあんま聞いたことない役者さんだったけど。
なだぎたけしさん。
なだぎたけしさんか。
いや、役者さんじゃないけど、吉本の人でした。
あ、吉本、芸人さん？
いや、俺わかんない。俺は全然情報持ってないからわかんない。
あ、そっかそっか。なんつったっけな。なんかまあ、なんかでも、その、たけしさん役の人が、全然最初、たけしさんっぽくできなくて、で、劇団ひとりさんが、まあ監督が、なんか、どうしようかって悩んだあげく、バウバウの松村さん。あの人はたけしのモノマネずらーってやってんじゃん。あの人が、演技指導で呼ばれたらしくて。もうすでにその段階で結構面白いんだけど。まあなんか今年の冬ぐらいに公開とか言ったけど、すげえ楽しみだなと思って。うん。
浅草キッドといえばね、水道橋博士が、うん、新しいイベントを、朝やんつってさ、で、朝やんから浅草橋ヤング用品店だったんだけど、
うんうん。
阿佐ヶ谷ロフト、ヤング用品、うん、なんか、
うん。
阿佐ヶ谷ロフトからの配信イベントっていうのをスタートして。
あー、それが朝やん。
朝やんってね、うん。
うんうん。
それ、なんか次僕呼ばれて、
おー。
町山さんと一緒に出ることになってるで。
町山さん、ダースレーダー、博士。
しれない。
もうあとわかんないけど。う
ん、いやーなんか大変そうだなそのメンバー。
大変そうでしょ。大変そう。
なんかすごいネット民が喜びそうな、うん、なんかメンツ揃っちゃってるねこれ。
なんかあるなんかあるんじゃないかみたいな、
ね。なんかありそうだよねこれは、
まあ。なんかあるんじゃないかと思われると、うん、買うわけでしょ。
そうね。うん。
っていうこと
だ。もうすでにこれもういい人選が揃いましたねなんか。
うん、それに出ることも決まってたりしますけどね。来週のテーマどうしますか。
来週のテーマどうしよっかな。結構今回でいろいろ反省どころも出てきた、炙り出されてきたな。硬いものとかなんか難しすぎたね。どうしよっかな。なんかそう、うん、お前にマイク回すぜ。
俺が決めんの。どうしようかなぁ。あずきバー出たから、
うん。
好きなアイス。
好きなアイスか。まあちょっと季節的に早いけど、好きなアイス。
暑くなってきましたから最近。今日なんて21度とか2度ありましたからね、東京ね。
うんうん。
で、
好きなアイス
さ、
うん。
冬でも売ってるじゃん、コンビニって。
まあもう一年中ね、売ってるけど。
うん、
だからでもやっぱさ、その、なんていうの、季節によってさ、冬場はさ、ガリガリ君的なものは少ないんじゃないのやっぱ。
どうなんだろうね。あんまり。
俺もそんな買わないから分かんないんだけど。
でも、ねえ、ガリガリ君はだけどレギュラーで、とりあえず、ソーダ味は絶対あるんじゃない、うん、
まあまあ、ソーダ味は一年中あるかな。俺最近ね、まあ、もう、ド定番だけど、ピノ。
うん。
久々に食べてさ、あれ、ピノってやっぱ、常温で、ずっと部屋に30分くらい置いてから食うと、むちゃくちゃうまいね、あれ。
だって、要は溶かすってこと？
外側のチョコは、まあ溶けてないんだけど、中のさ、バニラが溶けてんだよ。そうすると、口の中でパリってチョコレートが割れた瞬間に、中もミルク、牛乳がポワーンって広がるみたいな感じぐらい溶かすとすっげえうまい。すげえ冷めてんな、おい。めちゃくちゃ俺頑張って説明した食レポしてたのに。もう完全に目が死んでたんだけど。冷めてくれよ。いやいやきっと、チャージのタバコ吸うわ、もう。
あれ、なしのやつが出ると当たりってのはまだあんのかな、ポイピノって。なんか星のが入ってると当たりみたいになかったっけ。
あの、爪楊枝が星の爪楊枝だったのって、なんだっけ。
あのさ、ピノってさ、普通の、うん、この形じゃん、ピノの形じゃん。
うん、丸い。
ハートのピノ、ハートです、ハート。
ハートか。
ハート。あー、そんなあったっけ。
うん、なんかね、たまに1個入ってるみたいな、あたりが。なんか、6個入りのやつの中で1個だけそういう違う形のやつが入ってる時がたまにあるらしいよ。
たまにあるのか。
ピノはうまいよ。
ピノはほんとね、うまかったね。
結局、いろんな味のピノとかさ、出たけどさ、
う
ん、
基本あったね。
基本のやつがいい、
うん、まあ、あと、まあ、その、いろんな味が入ってる、ファミリーパックみたいなさ、ちっちゃいピノ。うん、あれとかもテンション上がったけどね。
青いのとオレンジのと、ピンクの。
うん。あと、パピコのちっちゃい、パピコじゃない、ジャイアントコーンの形のちっちゃいやつ。こんぐらいのアイスとかあったけど、それもファミリーパックでさ、うん、ああいうのテンション上がったね、ちっちゃい頃は。
じゃあ
パナップって最近見なくないですか。
パナップないのかな、もしかしたら。
で、2つでパキッとあるやつでしょ。
違う、パナップってこう筒型のやつだよね。
あ、で、蓋を
で果肉みたいなのがビヨンってこう中に真ん中にこう入ってて。
そうです。
自販機はセブンティーンアイスで、棒がついた向いて食べる。うん、
パナップは違うか。パナップを忘れてたらどういうんだっけ。
パナップはなんかこう、筒に入ってるんだね、なんかだから。
そうです。
うん。で、ちょっと長いこう木の棒で昔は食べてたけどね。
うん。多分見たら一発でわかると思
う。うん。果肉と言ったらパナップって感じだったけど。うん。まあ、世代によってさ、俺最近のアイスとかあんま知らないから、ちょっと。そういうのも、もし知ってれば教えてください。
そうだね。おすすめの美味しい、これからね、食べるのに、うん、これを、今みたいな、おしょうくんみたいな、ちょっと食べ方があるやつはね、30度で置いてからみたいなのとかね。
うんうんうん。
そういうのも含めて、じゃあ、おすすめのアイスを教えてください。
アイス、はい。
じゃあ、告知やりますか。
告知は、このダースレーダーのダースレーダーチャンネルとは別で、ガキレンジャー DJ オチョーのワクワクチャンネルっていうね、僕の、おもちゃを紹介する専門の YouTube チャンネルやってます。今回は、あるかな？やばいやばい。あ、すいません。今回は、ウージー。
ウージーの騒ぐ口パイプで。
パイプで。ウージー、このね、これはまあまあ、マシンガン、これエアガンなんですが、ね、普通はね、なんていうの、こういうガス、ガスガンってこういうガスね、こうノズルがあって、シューってこのガスを注入して、ガスの圧力で BB 弾を発射するんだけど、最近は、ガスってやっぱ冷えに弱くて、あんまね、冬場使わないんだけど、今ね、こういうね、CO2 ってこういうものを使う、ガスガンがいっぱい普及してて。
薬局っぽいじゃん、もうそれ、薬局っぽいじゃん。なんか、それ自体が。
これ自体がなんかね、弾丸っぽいけど、これね、ビールサーバーとかにも使うんで、これ炭酸が入ってて。うん、これを、エアガンに転用して使うっていうのが結構今ね、主流になりつつあって、これをね、紹介します。これを使った、海外製のウージー。これを紹介します、週末ぐらいにアップしますね。これは
何ミリなんですか。
ウージー9ミリ9ミリ
ウージーだね。
だけどこれはおもちゃだから、ウージー6ミリ6ミリって感じなんですけど、うん、6ミリ BB 弾を発射する、うんうん、はい、これをアップしますんで、ぜひともお願いします。
ね、僕はですね、今日が26日、
今日26かな、はい、6ですね。
ね、まあ、でっかいところで言うとですね、4月の11日にね、余命あと1年ですパーティーを。
余命あと1年です、はい。
もう、グラブグッドマンでね、やってもらうグッドマンでやりますから。
はいはい。
それをぜひちょっと、会場も50名ぐらいかな。
うん、
はい、まあ、まあ、その時期どういう状況になってるかわかんないけど、まあ、50人は入れられるだろうっていうので、うん、7時から、9時、あ、だから6時半、8時半、2時間ぐらいはやります。でも僕が一人でしゃべって、で、ベーソンズが、演奏をしてくれるみたいな。
はいはい。
で、中身は、何も決めてないです、今のところ。
うん、出ました、即興フリースタイル男。
まあ、なんか乗ったこともやるかもしれないけども、
うん、
まあ、考え中です。で、とにかく411は、まあ、残り1年パーティーをやります、固めた方で。で、4月4日、4月4日、はい、100分で見洗い、これもロフトチャンネルで、4月4日に阿佐ヶ谷、これお客さん入るのか、少しは入るのかな、わかんないけど、ちょっと。
はいはい。
今日、緊急事態宣言明けでお客さんも入れるような気もしたんだが、
うん。うん、
まあ、そんなのがあったり、はい、あとね、来週僕またね、今度無呼吸症候群でね、今度 CPAP っていうのをつけて、うん、この、
CPAP ね、はいはい、よく聞く聞く。うん。
あれをつける入院をまたしなきゃいけないので。
レーダー無呼吸なの？寝てる間。
しかも、酸素濃度 70% ぐらいまで減ってた。
マジで？それってなんで気づいたの？
いや、検査したから、この間。
検査で、じゃあ自覚はなかったの今まで。
いや、まあ、自分の自覚がないけど、いびきがやばいっていうのを言われてて、そのいびき
が。いびきがね、そう言うね、それって。
あったりするっていうので。
うんうんうん。
それで、見てもらって、で、うんうん、だいぶ無呼吸だってことになって、今度はその CPAP っていうのを、うんうん、どれぐらいの酸素圧が必要かとか、
うんうんうん。
何かみたいなのを検査するために来週
まで。CPAP を使い始めると、眠りが今まで、自分が寝てなかったんじゃないかってぐらい深い眠りに変わるって聞いたことあるね。
好きなんだよね、うん、そういった意味では。
そうね。うんうんうん。
だから、そう、それでね、眠りを取り戻すためにね、来週。う
ん、すげえかっこいい言い方してるな、眠りを取り戻す。
眠りを取り戻す。
はい。
眠りを取り戻すで、曲かけそうだな、今ちょっといいアイデアが浮かんだ。しかも、なぜ、
うん、
Sleep is the cousin of death って、さ、ニューヨーク
あーあー、もう名フレーズね。
街のいとこだっていうの
を。うんうんうん。
あれをあのサビでスクラッチして、
やばい、もう皆さん今ダースレーダーが曲が降りてきた瞬間を目撃しましたね。
う
ん、すごい、なんか
思いつくから今日、
うんうん、まあまあこういうのがヒップホップの醍醐味でもあるよね。なんかふと思いついたのが曲にできるという、
スクラッチはやってよ、謎のやつをスクラッチするのはす、
あの、おうおう、やりましょうか。おうおう、まあじゃあいつかちょっとみんなに聞かせられるようになったらね。
あの不眠症っていう曲、マイカデリックのファンクジャンク創刊号にあの、うん、インソムニアっていう曲入れてるから。
インソムニア作ったね、そういう曲。不眠症、不感症、不眠症
の、で、うん、ソロの曲だね、しかも。
うんうん、ダースレーザーソロ曲ね、うん、作った作った。
アナガジンが作ってこないから僕のソロ曲が2曲入ってるっていうね。
そう、あのスタジオをね、空いたスタジオを埋めるために作った曲でもあるの。
僕のソロとサナのソロ1曲ずつ入れようって言ったら、うん、サナダジンが、んなも書いてくるわけねえだろうって言って。
なんなんだよ、そのスタンスはっていう。だから結局、ね、何にも歌わないけど、スタジオ代は発生しちゃうから、だからこれなんか使っちゃおうってことで。
もう1曲作ろうって言って、あの、ソロ曲を作るっていうね。
あんなね、なんか急いで曲が作れた時期だったんだろうね、なんかこう、湧き出るものだらけだったから。
あの時はとりあえず、じゃあやりますって言ってね。うん、あのやりましたけどね。だから、うん、インソムニア
2安易だなぁ、2か。なんなら2000、あ、インソムニア2021ってさ、なんか、サモヒット曲が生まれたリメイクみたいな感じで、ゴールドフィンガー2021みたいな感じで。
あれも知らない。そんなやつあったんだみたいな。
元の曲知らねえけど、なんか新バージョン出てるみたいな、そういうね。うん、そういう感じでもいいし。
まあまあまあ、あの、帰ったらちょ
っと。うん。あとね、ちょっと、久々になんか、まあ、DJ、クラブからなんですけど、うん、まあ、レーダーもさ、何度もやったことあると思うんだけど、渋谷のルイード K2。
おー、ルイード、
うん。うん。ここがね、
うん、あのね、前出たのがね、多分その、ジンギさんのやってるね、アイドル。
うん、うん、うんうん
うん。ゾンビパウダーってアイドルの、
うんうん、
ライブベーションでライブやった時以来かな。
うん。まあ、ルイード K2 もね、まあ、いろんな状況が重なって、残念ながら閉店ということで。
そうなんだ。あれ
そうなんです。
可愛楽器、あの、なんか楽器、
うん、
あの、キー楽器か。
そうそう。うん、そう、楽器屋さんの、そうだね。で、まあ、ちょっとその、まあ、いろんなこう、ちょっと懐かしいオーガナイザーさんとかとも一緒に最後記念っていう感じでちょっと、まあ、やろう、イベントやりましょうかってことで、4月の25日、日曜日、これ配信で、無観客で配信だけなんですけど、4時、夕方の4時から夜の9時までで、こう、配信でちょっとね、イベントを、ルイド K2 から4月の25日やりますんで、またちょっとね、詳細分かり次第、ツイッターとかでも、あの、あげますんで、はい。最後ね、もし、ルイド K2、恥ずかしいなって人は。
4月1日で閉店なの？
ちょっと正確な閉店はね、何日か、ちょっとまだ分かんないんだけど、まあ、とりあえず閉店が決定したらしくて、うん。そんな感じで、はい。来月配信やりますんで。
うん。オッケー。まあ、おしょうくんの DJ も久しぶりだよね、クラブでやるのね。
そうだね、クラブで、うん、やるのは、現場からやるの久々だね、うん。はい、そんな感じでしょうか。う
ん、はいはい。ということで、じゃあ来週の泥団子のテーマは、おすすめのアイスということでですね。
アイス。はいはいはい。
メールアドレスが info@hotgate.link。ツイッターは、ハッシュタグダースオショー。カタカナでハッシュタグダースオショー。あるいは YouTube のコメント欄などに、泥団子投げつけてください。
はいはい。ボンボンボン。お願いします。
固めのダースの時期こと、ダースレイダーと。
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
二人揃って、
ありがとうございました。また来週。